玄関稲田に立つ虹。皆さん、あにょがせよ。5月5日水曜日の玄関稲田に立つ虹、すきまことゆうちゃんもです。韓国も今日は子供の日で休みです。去年と同様、今年もコロナ禍で子供の日は寂しくなっています。
天気も一部雨のところもあるようです。天気もコロナ禍、家にいるようにと言っているのでしょうか。丸くめのお母さんことキミョンスンです。まあ、子供の日というのは出かけなくても、まあ、子供たちにとってはプレゼントがあれば一番なんじゃないかなと思うんです
ね。プレゼントですよね。
うん、
プレゼントって、まあ、昔のことを考えると今もそうなのかな。子供に可愛い服を着せたいから、服をプレゼントしたらいいとかね。それと本とかもよくもらいました ね、
あね、
本読書を習慣づけようとして。
そうそうそう。
親の立場からするとさ、
うん、
ギャップありますよね。僕子供だった頃ね、
うん、
なんかゲーム機とかさ、
そう、
デジタル機器とかさ、
そう、そっちが欲しいよね。
うん、
でもそんな本とかもらっても全然嬉しくなかったんじゃないかなとか思うんですが、やっぱり子供たちにとってはおもちゃが一番なんですけど、
うん、
でも隙間さんおっしゃるように、親の立場、それからおじいちゃんおばあちゃんの立場からはこんなプレゼントが注目されていますというのが新聞にありましたのでご紹介します。うんうん、何かと言いますと、子供ファウンドという金融商品なんだそうです。
金融商品ですか。
うん、
いや、僕新聞で見たら、
うん、
そのプレゼントにどれだけお金を使いますかっていうアンケートでね、
あ、はいはい、
5万8000ウォンだったんですよ、平均が。
うん、
だから5500円ぐらいかな。
あ、
で、金融商品となるとこれ結構金額が高くなりませんか。
これ積み立てなんで、だから
積み立てね。
うん、だから最初の月はその5万ウォンでいいんじゃないですか、そのままいけば。
あ、なるほどね。
はい、で、韓国では1999年に初めて発売されたそうなんです。で、子どもたちの未来に備えた積み立て式のファウンド商品ということで。
いや、子どもファウンドなんて僕初めて聞いたんですけども。
私も初めて聞い
たんです。1999年だと20年以上経ってるわけじゃないですか。
そうです、そうです。で、子どもたちが成人になった時に必要なお金を作ることを目標としているということなんですが、まあ、子どもの頃から経済教育をするという意味からも注目されておりまして、
うん、
2000年代の中頃から急速に成長したと。だから2000年代の中頃だから、うちの子どもたちも考えなかったのよ多分。
なるほどね。
だからあんまり隙間さんも私も知らない。
はい、
それが、株式市場の低迷で収益率が低調となり、市場の関心から遠ざかってたんですが、去年コロナ禍での株式ブームによりまた注目され始めて、一部の子どもファンドは他のファンドよりも利益が高いということで、ですね、それがすごいのは、金融情報会社 F1 ガイドによりますと、4月29日の基準で設定額が10億ウォン以上、10億ウォン以上よ、すごいでしょ、うんうん、の国内32の子どもファンドの去年1年間の平均収益率が 66.97% だったんだって。
これってすごいじゃないですか。
すごいんですよね。
確かに去年ね、
うん、
コロナ禍で株が暴落したでしょ、う
ん、はいはい、
そこからまたぐーっと
上がった、
上がってきたもんだから、うん、これだけ収益率が上がったんだと思うんだけど、
うん、
ファンドって、まあ、過去にも、まあ、今もそうかもしれませんが、
はいはいはい、
結構マイナスになったりして、
そうそうそうそう、
文句言われたりするじゃないですか。
そう、だから私は絶対やらないですけどね、最近はね、うん、
だからすごいねこれね。
すごいです。それで同じ時期にコスピーの収益率が 63% だったので、それよりも高くなってるんですよ。で、去年の子どもの日5月5日にこの子どもファウンドに加入した人がいたら、その人は1年で 60% 以上の収益を上げたことになると。
そうか、100万円だったら150万円は少なくともなってるってことだよね。
うん、そうですそうです。で、10年投資の子どもファウンドの中には収益率 80.95% を記録したものがあったんだって。
これすごいじゃない。
すごいでしょ。
うん、
で、この2011年に発売されたこのファウンド、まあ、詳しい名前は言いませんけどね、その中には株がサムソン電子、 SK ファイニクス、 S オイル、 YG エンターテインメントなんかの株が含まれていた。
まあ、なんかファンドの宣伝みたいな感じになってんだけど、絶対になんか収益率が悪いファンドも あるはずだから、
はい、
はい、
1年の収益率が 17% というのもありました。
いや 17% でも、うん、今時の定期預金の利子とか考えるとい
いよね。
これも結構な収益ですよ。
そうですね、そうですね、はい。で、金融投資の関係者は去年末から株式市場が好況を続けており、株式型のファンドをはじめとして子どもファンドの収益率も一緒に上がっている。子どもの成長周期に合わせて必要な経費を事前に準備でき、低金利時代に投資経験を積むという教育的な効果も期待できると関心を呼んでいると。まあね、
まあもっともらしいんだけど、
うん、
これは収益があったからの話ですよね。
そうです、そうです。それでですね、加入資格は20歳未満の未成年者。インターネットを見てみますと、大体がお正月のお年玉の時期から加入する人が多いみたい。
お年玉で。
そうそうそう。
なるほどね。
はい。で、子供ファウンドの平均収益率が、66.97% ならば、これは一番人気のサムソン電子の 63% よりも良いという意味で。
うんうんうん。
みんな、まあね、お父さんお母さんたちもね、目がちょっと輝くのかなと思う。
まあ中にはサムソン電子の株をコツコツコツコツ、余裕資金ができたら買い集めるという人もね、うん、いるんですけれども。
はいはい、
うん。
で、調べてみたんですが、日本にも、あるんですよ、子供ファウンドで。日本の場合は非課税らしいのよね。
あ、それいいじゃないですか。
それいいでしょ、
うん、
で韓国の場合は調べて
課税ですか。
節税にはなっても非課税ではないようなんですよ、うん、
あ、税率はちょっと軽減するかもしれないけど、うん、
だから親が、結局親が出すだけじゃないですか、子供の名前で、まあ、
課税は課税すると。
そうそうそう、うん、だから相続税の分がなんか安くはなるんだけども、
うんうん、
でも限度額とかがあるもんだから、まあそんなには全然非課税ではないようなんですけどね。
なるほど。
ということで、まあ親たちはね、経済的な効果とかなんとかかんとかって経済教育とか言いますが、要するに親の方も目がくらんでるんじゃないかと。
いやだけど子供たちって大きくなるにつれて、
うん、
結構大学とか、
そうそうそう、
教育費とかもかかるわけで、
うん、
まあ、そういう備えの意味もあるのかな。そうそうそう。
ただね、日本のファンドには宣伝文句の中に、
うん、
子供のって言って作っといて、子供の名前で、
うん、
実は親の老後の資金にしてもいいんじゃないかって書いてありましてね。
そんな、あ、まあ税率がちょっと低くなるから。
そうそうそう。
なるほどね。
そうそうそう。
はい、
まあいろいろなね、あれがあるんじゃないかなと思います。それでは今日最初の曲です。チャンナラが歌います、新年にちなんふなぬん、10年後私は。チャンナラで新年にちなんふなぬんでした、10年が過ぎた後私は、うん、これから10年とかって考えるのちょっと嫌ですね、すきません。お互いにもう
何言いたいのよ。
いや10代20代だったら10年後って考えるのも楽しいけどね、この年になって10年後考えるのちょっと嫌だなって気がちょっとしましたが、はい、じゃあ今日最初のお便りです。
はい、新井慎さんからいただきました。大型連休中ですが、外出を控え、いろいろなラジオ番組を楽しもうと考えています、
はい、
というメールをいただきました、
はい、
ラジオ番組ね、
うん、
いや僕さっきさ、うん、子供の日少し寂し
い
とか言ったんだけど、
はい、
まあ、確かに普通だとね、
うん、
コロナ以前だと、
うん、
まあ、ディズニーランドとか韓国だとエバーランドとかロッテワールドとか、
そうそう、う
ん、テーマパークごった返しじゃないですか。
そうですよね、
まあ、今年もまあ行ってる人は行ってるんだけど、
空いてることは空いてるんだよね。
だそれはそうですよ、結構人もいることはいるんだけど、
はい、
コロナ以前よりは少ないとい った感じなんですけども、
まあね、はい、
計画がないっていう人が一番多いんですよ実は。
あ、そうなんだ、
ええ、子供の日何か計画ありますかって聞いたら計画ありません。
うん、
まあ、のある意味偉いのかなと思ったりするんだけど、やっぱりなんか寂しいよね。
まあね、ただ、うん、今年はカレンダーが5月5日って水曜日じゃないですか。
そう。
で5月ってその連休の多い月なんですけども、今年は5月5日の水曜日とそれから5月19日の釈迦誕生日の水曜日、この水曜日だけが2回こうね、カレンダー真ん中が休みなんで、はい、ちょっと休暇取りづらいのか
いつもね、5月になると僕日本がとてもとても羨ましいんだけど、
今年もね 3、4、5 休みでした。
日本はゴールデンウィークでしょ、大型連休でしょ、うん、で韓国はその今日水曜日と、うん、再来週の水曜日、うん、
だけ
真ん中にさ、うん、一人ぽっちで赤くなってんだよね、カレンダー見ると。
もうちょっと、もうちょっとどっちかにずれてくれるとよかったんだけどね。
全然なんか連休じゃなくて。
いや、でもね、うん、その方がいいんだよ。コロナ禍ではね。ずーっとゴールデン連休で赤がいっぱい続いてるのに、どこにも行けないのがもっと寂しいじゃないですか。うん、日本みたいに。
あ、まあね、だけど家でゴロゴロするとかさ。
2、3、4、5って4日間も休みなんだよ。
うん。確かに、まあ、去年か一昨年かな、結構初速の連休が長くて、
う
ん、
そうそうそう、
最後の方は結構なんかじれったくなって、
そう、やることなくなってくるじゃないですか、いいか。
コロナでどっか行くのもなんだしさ、
そうなんです、
はい、
で、
だから、ね、ラジオ番組楽しもうと思ってるわけですよ。
正解、正解だと思います、
新井さん。
はい、ただ韓国もチェジュ島なんかはね、やっぱり予約でいっぱいなんじゃないかなと思いますね。
そうなんですよ、
あそこだけはね、
うんうんうん、
で、まあ、外出を控えて、それもテレビとかテレビ番組とかゲームじゃなくてラジオ番組を楽しもうと考えてらっしゃるところが、さすがラジオ韓国のリスナーだなとつくづく思います、
はい、
尊敬します、はい、それでは次のお便りです。福岡県にお住まいの後藤信弘さんからハガキでいただきました。日本語の旦那の皆さん、こんにちは。最近テレビを見ていると、飲食店におしぼりを提供している会社が注文が減ってしまっているという話をよく聞きます。韓国の飲食店にもおしぼりありますか？数年前、僕がソウルへ行った時、飲食店のテーブルの上にトイレットペーパーがドーンと置いてありました、ということで、ありがとうございます。はい、新型コロナの影響で特に飲食店に大きな影響が出てるんですが、もうこれは世界的な傾向で、ソウルでも閉店してしまった、ね、飲食店結構多いですよね、う
ん、いやだけどね、僕が行ってる店はね、うん、結構流行ってんだよな。というのは、うん、オフィス街とかは、うん、まあ、お客さんが、まあ、減ってるのかな、それほどでもないのかなって感じで、
そんなこと、夜なんかのお昼時見てると、うん、相変わらずいっぱいだよ。
だから、
うん、
そのオフィス街とかはともかく、なんか街中の食堂とかね、
そうそうそう、
あとはちょっとやっぱりお客さんが減ってんのかなって感じがします。
あとそれで、飲食店が減ってるので、飲食店に食材とかこのおしぼりを卸していた業者さんの方も困ってるというのがあるんじゃないかなと思います、
ね、
うん、
割り箸もね、うん、結構困ってるらしいですよ。
あかもね、
うん、食堂でもうお客さんがあまり減ってるから注文が来ないわけですよ。
でも割り箸業者も反対に、あれは1回で、なんていうんですか、あれだからいいんじゃないですか、このコロナ禍では。
いや、客自体が少なくなってるから。
少なくなってるからね。はい、で、おしぼりに関しては前は出してるとこいっぱいありましたよね、
うん、今はね、おしぼりもなんかあまり使わずにウェットティッシュ
1
回だけ使えるやつね、
はいはい、
ちゃんとラップされたやつで、
あれが置いてあったりします
ね。それが置いてありますよね、
うん、あとコロナになってからはどこのお店も飲食店も入り口近くに消毒剤が置いてありまして、必ず手の消毒をして体温を測ってからの入店ということになります、
電話番号かけとかさ、うん、体温測ったりとかさ、うん、おめんどくさいんですよね
、はい、でこの 手の消毒剤は KBS では玄関ホールのところにもありますし、事務所にもスタジオにも置いてあります、
はい、今日はねちょっと狭いスタジオで録音してるもんでね、
うん、かなり密閉されてます、ね、
お母さん最初からなんか不安がってましたけども、
はい、
いつもだと6畳ぐらいの広さのスタジオなんですが、
そうそうそうそう、
今日はこれ3畳だよね、
3畳だよね、
はい、お母さんと僕の距離 1.5メートル、
1.5 で2メートルないですね、はい、
ちゃんと放送ですのでマイクは外しておりまして、
マスクはね、
なぜかこのスタジオアクリルのついたてもないという、うん、
ないですね、
はいはい、だけどちゃんとマイクとかね、うん、テーブルとか消毒液が置いてありまして、
はいはい、
消毒してから放送を始めております。
はい、日本語は 館では収録の前には必ず消毒液でスタジオのテーブルとか今すみませんおっしゃいました仕切り の, あのプラスチックを拭いてさらにマイクにも吹きかけて、うんうん、私たちは手を消毒してから中に入って収録しております。
あのお母さんと僕毎週ね週に1回は必ず一緒にねスタジオに入ってますので、うんうん、いつもなんか運命共同体とかさ言ってますよね
そうです。マスクも外してるし
2人のうち、うん、どちらかがなんか先に感染したら、うん、相手は絶対濃厚接触者だもんね。
そうそう2週間は隔離だもんね、
うんうんうん、だからお互い気をつけてますよね、う
ん、でも本当にこんなに消毒しているせいかあの去年はコロナはもちろん他の風邪も全然ひきませんでしたよね。
そういえばね、
うん、
だからインフルエンザがぐーっと減ったっていうニュースは日本でも韓国でもね
あるんだけど、はい、やっぱりねこの消毒の効果はね絶対にあるんじゃないかなと思
いますね。というか家帰ってさ手洗い一生懸命するじゃないですか。そうそうそう、うがいもしたり、
そうだからそういうのって本当に効果があるなと思います、うん、いっちゃなよ
ドットコリア
マル秘社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ独自解説で解剖するマル秘社会面をお届けします。今日はですね東京オリンピックに向けてという話です。先月東京オリンピックの開催まであと100日という日に朝鮮日報に掲載されたコラムにそれでも東京五輪に出場したいというものがありました。内容を少しご紹介します。
東京五輪開幕を100日後に控えた14日、チンチョン選手村で出会った選手のうちコロナが怖くて五輪に出場するかどうかについて悩んでいるという選手は一人もいなかった。ワクチンの副作用について懸念する選手もほとんどいなかった。その代わり五輪の舞台に立つことさえできるなら絶対に接種する、早く接種したいという言葉だけが返ってきた。選手らは今この瞬間も五輪の大舞台を夢見ながら日夜汗している。外出外泊面会が禁止された隔離生活も受け止めている。彼らの骨身を削る努力の前にこの状況でなぜ五輪を行うのかという言葉は簡単に言ってはならないのだ。
そして先月29日にオリンピックとパラリンピックに参加する韓国選手団に対する新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。
韓国選手団のワクチン接種対象者は合わせて931人です。このうち選手とコーチのほか30歳未満の対象者598人はワクチンごとに異なる接種間隔や大会までのスケジュールが考慮されファイザー製のワクチンを接種します。ファイザー製ワクチンの1回目の接種は4月29日、30日、5月3日、4日に行われこれに該当しない選手団役員やサポートメンバー、協力会社の関係者などは5月中にアストラゼネカ製ワクチンの1回目の接種を受けることになります。
去年オリンピックの延期が決まり3月には選手村が閉鎖されました。多くの選手たちは練習する場所が見つからずさすらいの生活を余儀なくされました。水泳の有望株であるファン・ソンウ選手は去年は練習できるプールがなかった、今は泳げるところがあってありがたいと話します。トレーニングセンターの前に家を借りコロナにかかる心配はなかったというほど家とトレーニングセンターだけを行き来しました。選手たちは五輪だけに集中してこの1年間を持ち耐えてきました。
一方ですでに金メダルを予想する種目もあります。韓国男子サッカーです。韓国は4月21日スイスチューリッヒの国際サッカー連盟本部で行われた2020東京五輪男子サッカー競技の組み合わせ抽選会でニュージーランド、ルーマニア、ホンジュラスと同じグループ B になりました。この結果についてサッカー関係者の間からは東京五輪に出場する16カ国の戦力を考慮すると韓国にとって最も望ましい組み合わせだとの声が上がっています。
なぜならフランス、メキシコ、エジプトなどの強豪チームと同じ組になるのを免れたからです。 韓国は7月22日午後5時、茨城県の鹿島スタジアムでニュージーランドとグループリーグ初試合を行います。そして3日後の25日午後8時、同じ場所でルーマニアと第2戦を。グループリーグ最終戦の相手であるホンジュラスとは28日午後5時半、横浜国際競技場で対戦します。韓国はこれまでの五輪代表チームでの対決でニュージーランドには3勝全勝しています。ホンジュラスには2勝1敗1引き分け。ルーマニアとは五輪代表同士で対戦したことはまだありません。
韓国のキム・ハクポン代表監督は組み合わせ抽選会後、うちより弱いチームはない、最善の準備をしなければ目標を達成できない、初戦は渾身の力を振り絞らなければならない重要な試合だ、全チームの選手と試合を徹底的に分析し対応戦略を組むと語っていました。ただアメリカのスポーツデータ会社グレースノートは韓国の五輪メダル有望種目を紹介するコーナーで男子サッカーが金メダルを取ると予想しています。
朝鮮日報のコラムで特に印象深かったのはこの言葉でした。選手たちは五輪だけに集中してこの1年間を持ちこたえてきた。五輪は贅沢であり娯楽に過ぎないという人もいるかもしれないが、文字通り人生のかかった一大事という人もいるのだ。五輪の正常な開催について懐疑的に見つめる視線があったとしても、なぜ五輪を開催するのかという言葉だけはむやみに話すべきではない。日本政府のためではなく、この5年間すべてを五輪に合わせて生きてきた選手たちの血と汗を尊重するためだ。私も何よりもオリンピックにかけてきた全世界の選手たちのためにオリンピックが無事に開催されることを祈るのみです。ということで、今日はそれでは今日の2曲目です。B2B が歌います。祈祷祈り。
Girl, I don't know where you are, but if you can hear my prayer, give me one last shot.
B2B で祈祷祈りでした。それでは後半のお便りです。
はい、熊本県の中野豊さんからいただきました。12年ぶりにレポートを送ります。少々ノイズがありましたが聞き取ることができました。久しぶりに玄界灘に立つ虹を懐かしく聞くことができました。確か1965年に始まった番組だと記憶しています。とても歴史のある番組で、皆さんが大切に守っていらっしゃるエッセンスを感じることができました。60周年目指して頑張ってください、というね、報告書をいただきました。
ありがとうございました、12年ぶりということで、久しぶりのお便りありがとうございました。
多分ね、これもコロナの影響だと思いますよ12年ぶりにラジオを聞いてさ、レポートを書いてみようかなって、
はい、ありがとうございます。
中野さん、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい、日本放送自体は2005年に50周年を迎えているので、60周年はもう2015年に過ぎてるんですね。
あ、そうかそうか、
はい、ということで今は70周年に向けて頑張っているというところでございます。
70周年すごいよね。
すごいですね、はい、はい、でこの50年60年ということで、ちょっと面白い調査結果があったのでご紹介します。これソウル大学幸福研究センター、こんなとこあるんですね。
幸せ研究センターですね、
はい、はい、幸せがどんなところを研究してんだと思うんですが、コロナが大流行した2020年、去年ですね、10代以上の143万人を対象に幸福度を調査したところ、女性は男性よりも、若者は50代よりも、社会的地位の高い階層は低い階層よりも幸福度の低下幅が大きかったというのです。これつまり
低下っていうのは、コロナでみんななんか鬱になったり、
そうそうそう、
なんか収入も減ったり、いろいろと心理的にね、めいてしまったケースもあるんですけども、それで幸福度が低下したということなんですか。
要するに男性よりは女性、 50代60代よりは若者、そして社会的地位が低いよりも高い人の方がコロナ禍での幸福度の低下幅が大きかったということは、要するにもっと幸福じゃ ないというその感じ方が大きかったってことですよね。
だからコロナブルーをうまく克服できたって感じなんですかね、うん、
できなかったんです。
できなかった、
はい、あの女性、若者、それから社会的地位が高い人ができなくて、
はいはい、
むしろ男性とか5、60代の人とか社会的地位が比較的低い人の方がコロナブルーをうまく克服してきたということなんですね。
あまり影響を受けずに。
そうなんです。
まあ幸せだよって感じですか。
そうらしいんです、うんうん、それでこの幸せ研究センターはですね、ソーシャルディスタンスといっても5、60代の日常の生活習慣とさほど大きな違いはないため、他の年代に比べて相対的に日常生活の変化は少なく、心理的な打撃も小さかったようだと。5、60代が若者よりもコロナブルーをうまく克服できたこと
で、確かに僕なんかも、うん、あのコロナで、うん、まあ、できるだけ人の多い場所、
うん、
人の多い時間帯を避けて外出するにしてもですね、はい、うん、だから若者の方がやっぱり行動範囲広いのかな。
それに
制約もそれだけ感じてしまうってことでしょう。
まあ要するに私や隙間さんの世代の方がまあなんとなくうまくこう、ね、克服したんですかね。
いやだけどこれは要するに去年1年間って感じじゃないですか、
はいはい、
これ今年になったらまた変わってくると思うんですよ。
そ
ういうのは僕、まあ、去年の2月3月、うん、4月、
うん、
まあ、コロナが急に拡大しちゃったわけじゃないですか、
はいはい、
で1年経ったでしょう、
はい、
1年間はいい子にして、うん、さっきも言ったように人の多い場所とか時間帯に出かけないとかさ、
はい、
頑張ってきたんだけど、いつまで続くのって感じになってきた、きて、
うん、
みんな結構不満高まってんじゃないですか。
あ、まさしくそうなんです、
うん、
でこの研究の責任者を務めたソウル大学心理学科のチェイ教授は、第一波ほら何回かのこの波があったじゃないか、
はいはい、
第一波から第三波にかけて幸福度の水準が最低に到達した1日は、1日の感染者数が最も多かった日じゃなくて、
うん、
その日からおよそ1ヶ月過ぎてからやってきたそうです。
なるほどね、
うん、ということでね、皆さん今は多分東京も大阪もすごく増えてるじゃないですか。
そうです。
これから1ヶ月後ぐらいが一番皆さん辛くなる時らしいんですよね、
まあ、だから結局あれですよね、ワクチン接種がどんどん進んで、うん、ある程度なんか集団免疫に近い状態にならなければ解決しないってことなんですけども、
うん、
ただ韓国も日本もワクチンの確保がさ、
そうそう、
いろいろと難しくて、
はい、
なんか中国とかアメリカとかインドとかはなんか1日に数十万人感染者が出ている割には、あそこも結構ワクチンは進んでるんですよ。
そうですね。
ただ人口とかを考えると、
あ、
うん、
あ、なるほど、
まあ、多いとは言えないんだけど、まあ、アメリカとかヨーロッパでは結構ワクチン進んでるじゃないですか、
はいはい、
でか早く韓国とか日本もね、
うん
うん、
韓国でほらコロナ禍で流行った言葉で希望拷問って言葉があるじゃないですか。
希望拷問、
うん、例えば政府が11月には完全までには完全にみんなの免疫ができますよとかね、
希望をネタになんかじれったくして
そうだ、希望を言われてそれに乗ってるとどんどんどんどんダメになって結局拷問みたいになっちゃうっていうね。
あ、なるほどね。
希望拷問って言葉がね韓国去年流行ったんですけどね、ねえ、今年は希望拷問にならないでな、
はい、
欲しいなと思います。ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマ王サムガンビラから選ばれた今日のセリフは、
くれどってよ、くれどってよ、くれどってよ。
そうしてもいいですかってことですよね、
うん、
いいんですかって、
うん、
もう今日遅くなったから泊まっていけ、
うん、
くれどってよ、いいんですかって、
うんうんうんうん、
あるいは明日休んでもいいよって言われたら、
うん、
くれどてよ、
うん、
だからいいんですかって
前提としてこうダメだなと思ってたことが許された時に、
うんうんうん、そうそう、
え、そんなことしていいんですか、そしてもいいんですかって感じで聞くんですよね。
はい、うん、僕はそんなことさせないね、だからあんまり使わないとか言ってはい、
言われる、なんか言われる時に返す言葉ですよね。
そうです。
何してもいいんだよって言われた時に、え、そんなことしていいんですかっていう感じで、うん、くれどてよと使ってみてください。 それではまた来週水曜日のお相手は
スキマコとゆうちゃんもと
マルコメのお母さんことキミョンスンでした。
アニョンゲセヨ。
お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。